ちは。
はい、こんにちは。だんだん掴んでまいりました、
うん、そうですね。今日さ、なんか集合時間がいつもより30分早かったからさ。
長期戦を。
長期戦だなと思ってたんだよね。
正解です。
やっぱり。
いきます。
はい。
この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組となっております。はい、もう
噛んでます。
疲れが出てます。ユースレスヒストリーですね。
はい、
略歴
でつぶやいてほしいですね。
ですね、
うん、もうあとでも2人ぐらいになってると思うけど、
聞いてる人にだと思う。もうこれね、嫌になってくるしね、聞いてると。
そうだよね、なんか、うん、まあ誰が悪いってわけでもないとは思う。ね、別に誰も悪くないんだけど、もどかしさが募っていく。
うまくいかないんだよね。
いやー、そうだよね。なんだろうね。自分の
利益。しかも、
うん。しかも。
尾身さんって、
はい、
尾身さんっていうか、今専門家会議がないですもうって言ったじゃないですか。
はいはいはい、うん。
だからこの物語ってバッドエンドなんですよ。
え、
専門家会議最終的になくなってるからだって。
いや、わかんない、これからまだ終わってないからさ。
これからじゃないの。いや、専門家会議自体はもうないよね、今は。だから、
え、
うん、最終的になくなってまうんだよね、うん、いろいろあって専門家会議って。我々まで今バッドエンドに向かって走って
る、うん、そう、いやいやいやいやいや、もうまだ真っ最中だから。
まだ真っ最中だけどね、もちろん、
うん、
なんだけど専門家会議自体は失敗に終わってるんだよね、
はい、いや、まあそっか、うん、なるほど。
まあ先週ね、うん、もう本当にやばい、うん、まあやばくなって緊急事態宣言っていうものをもう東京でも出すしかないんじゃないかっていうところまで来て、
は
い、ただもうこれ1回しか使えない、もう奥の手みたいな感じだよね、
うん、
これ実際っていう、
うんうんうんうん、
まあしかもやっぱり、
うん、
あの実際2回目3回目って回数重ねていけばいくほど効果がなくなってるっていうのは、うん、皆さん体感としてあると思いますが、
そうなんだよね。なんかもうロックダウンとか次言われない限り、なんかもう出てっちゃうよね。
そう、まあ日本は法律上ロックダウンができないから、
うん、あ、法律上できないのか。
そう、そういうことができないんだよね、今の法律だと。
そっか。
まあ、実際今ね4000人とか感染してるんだけど、
うん
うん、なんて言うんだろう、うん、まあワクチンが普及してるから比較的、
うんうんうん、
死者数は少なく抑えられてるって感じだよね。
ああ、そっ か実際4000人感染してても割と軽症者も多くなってるってこと、
うん、そうだね、死者数は今1日まあ3人とか5人、多くても5人ぐらいじゃないかな。まあでもそのぐらいはなくなってはいるんだけど、まあ重症者はめちゃめちゃ多い、うん、今。
おお、やっぱそれでもやっぱ多いのか。
そう、今これ録音してる時だから、うん、皆さんにこう配る、うん、あの配信する時はどうなってるかわかんないけど、今野々村誠さんとかは結構やばい状態らしくて。
あ、そうなの、あのタレントの。
タレントの。
タレント、うん。
そうそうそう、結構やばいみたい。本当にもう肺真っ白みたいな。だから。結構あの、うんうん、まあ助かってほしいけど、もちろん。
そうだよね、世界不思議発見、うん、最近見てなかったけど。
そうけど今結構大変な状況みたいで。
知らなかった、うん、
とか、まあだから重症化してる人もものすごくたくさんいて、
うん、
で今何が一番大変かってね、
はい、
その今のうん、ちょっとまだこれ本編行ってないからあれなんだけど。
しまった、そう、本編行く前に軽い話しようって思ってたのに。
本編行く前に結構大変な話なんだけど、今の状況ね、これ去年の話だから今年の話をするとね、
はい、
今、はい、めちゃめちゃ人工呼吸器とか足りないわけよ。
はい、
あのなんでかっていうと去年、うん、その今本編で話してる状態って、うん、やっぱり主に高齢者だったわけ。重症者とか、うんうんうんうん、亡くなっちゃう人って、うんはいはい、けど今って重症者ってだいたい40代とか50代ぐらいが多いのね。60代以上はみんなワクチン打ってるからかかりにくくて、重症化してるのって40代50代なわけよ。
うん、
で、
うん、
なんて言うんだろう、すげえ悪い言い方になっちゃうっていうか、まあ、現実こうだから言うけど、
うん、
高齢者の人ってやっぱりすぐ亡くなっちゃうことが多かったんだよね。
あ、
だから、ね、うん、なんだけど今って40代とか50代から比較的高齢者で体力がある人たちが重症化してるのね。だから人工呼吸器つけると1ヶ月とか持っちゃうわけよ。だから例えば病院に10代しか人工呼吸器がありませんって言って、高齢者が多かったら亡くなっちゃったらその人工呼吸器新しい人につけられるじゃん。
はい、
でも今って40代50代が重症化してるから1ヶ月とかその人が使っちゃうと、そもそも人工呼吸器が本当に今足りないのよ。
うん、ねえ、なん、うん、本当に何とも言えないんだよ。
何とも言えないけど
本当に何とも言えない。あ、そっかそっか。まあでも中にはさ、復活してさ退院してかれる方ももちろん、うん、
まあ、もちろんいる、
ね、いらっしゃるけど、うん、まあ、復活するにもやっぱりちょっと時間がかかって、すぐに治るものではないっていうところだよね。
そう。だから、うん、その人工呼吸器がなくて、つけられなくて亡くなっちゃうとかって人が、
うん、
ね、
うん、
どんどん多くなっちゃうって、結局。
なるほど。
まあ、はい、ちょっと本編に行きますね。
なんかちょっとさ、サクサクおもろい小話でも挟んでよ。ちょっと大丈夫、息継ぎなしでなんか潜水していくみたいな状況じゃない今。
誰が聞くんだろうね、このポッドキャストって感じになっちゃう。
もうわかんない。
いやー、これ録音した後お蔵入りになるかもしれない、
ね。かなりあるよ。大いにあるよ。
大いにあるよ、これ。本当に。
で、次取る体力が私たちになくなるっていう。
もうないと思う。ちょっとまた次回、明日以降にしますかってなっちゃう
ので。まあまあ、そこは、イジーさんの判断に任せますよ。
ちょっと。行きます。
はい。行きましょう。
はい、で3月もう終わりで、うんうん、まあもう加藤厚生労働大臣が安倍首相に、はい、もうこれも蔓延してるって恐れが高いっていうことで、
うんうん、
特措法に基づいて政府に対策本部っていうのを置いて、
うん、
まあここで初めて主導権が厚労省から内閣官房っていうのに移るんだけど、
おー、はい、
まあ、結局緊急事態宣言っていうものを出すと都道府県知事がある程度の権限を持つってことになったんだよね、うん、まあ、緊急事態宣言を出すのは都道府県なんだよ。県知事がとか都知事とか。
確かに県ごとだもんね。
県ごとだから。
はあ。
ただね、知事たちも自分がどんな権限を持ってるかっていうのは全く知らないわけ、は
い、いやいや、そうだよね。
そうだよね。
いや、もう本当そうだと思う。
うん、全部説明していかなきゃいけないの。何ができて何ができないかっていうのは。
はい。
もうこれが最初本部が立ち上がった初期はもうね、特措法のこれ何条に基づくっていう発言を、
うんうん、
もう知事とかもしてないわけよ、知らないから。
うんうんうんうん。
まあでも知事が自由にこうしてくださいって要請するのと、うん、法律の第何条に基づいてっていうふうに発言するのだと、
うん、
もう重みも効果も全く違うから、
ね、確かに。そうだね、うん、うんうんうん。
で、あの専門家会議の一人に日本医師会の常任理事の人がいるんだけど、はい、医師会の人も記者会見でこれもう、うん、緊急事態宣言は出していただいた方がいいっていう意見がほとんどだよねってもう言っちゃったんだよね、うん、記者会見で、うん、それは専門家会議の総意ですかっていう記者からの質問にも、うん、そうですって答えちゃって
、はい、
これもうね、あの政府としてはもうやばいっていう、うん、やばいっていうか、なんでそんなこと言っちゃうのって感じなんだけど、 でも専門家会議っていうかの一人の日本医師会の常任理事の釜江地さんって人なんですけど、この人が言っちゃって、うん、でも内閣、うんうん、菅さん内閣官房長官は、
はいはい、
今ギリギリ持ちこたえていて緊急事態宣言の必要な状況ではないっていうふうに強調してるんだけど
はい、
だから政府としてはギリギリまで緊急事態宣言はしたくないっていう感じなんだけどね。
そうなんだ。
そう、はい、でもそれには背景があって、日本医師会って、うん、もう各地各の医師会から、
うん、
もう医療逼迫の声っていうのがすごい集まってて、もう現場にマスクがないとか、うんうん、フェイスシールドがないとか防護服もないとか、うんうん、で PCR 検査の拡充もできてなくて、 PCR 検査もやりたい時にできないとかっていうのがすごい声が上がってて、
うんうんうん、
まあ、そういうのもあって言っちゃうんだよね、
うん
うん、で4月になると、4月2日に厚労省で尾身さんとか脇田さんとか斉藤さんとかを含めて、うん、あと内閣官房の職員によって打ち合わせがあって、
うん、
ここで人と人との接触を8割削減しないと感染爆発を起こしてしまうっていう話になるわけ、うん、
はい、
8割削減、うん、
はい、
で、NHK と日経新聞の記者に電話をして取材を受けて、
うんうん、
8割接触削減をしないと感染拡大しちゃうっていうのを、
うんうん、
メディアに言っちゃったんだよね、うん、公表する
勝手に。
でも厚労省はこのこと全く聞かされてない、
うん、出ため
ちゃめちゃ慌てるっていう
それが4月の頭、
4月の頭めちゃめちゃ厚労省慌てて、いや知らん知らん知らんみたいな、
うん、
でこの時まださ一般企業も緊急事態宣言って全く想定してなかったのね、うん、だから今はさそのリモートワークってなったけど結構突然だから、はい、しかも4月の2日ってね金曜日で、あ4月の3日が金曜日なんだけど、
うんうん、
4月の2日に、
うん、
これ緊急事態宣言を出すって言わないとこれも土日に入っちゃうと企業も準備ができないから、
あったそんな日、うん、
そう3日の金曜日に伝えとけば最終号の準備ができるんじゃないかみたいな話になってたっけよこの時
ありました、はい、
ありました、
うん、はい、学校行ってましたその時、うんうんうん、それでそれで
で西村の経済再生担当大臣がね、
うん、
この時新型コロナウイルス担当大臣になるんだけど、
うん、
まあ、この頃もいつ緊急事態宣言を出すかって話はもう西村さんと安倍さんの方で出す流れはいつにするかっていうぐらいまで決まってて、あとはタイミングをいつにするかっていう話だったんだけど、
うんうん、
でそれでそのタイミングの内容を相談しに専門家会議に来るんだよね西村さんが。
ほうほうほう。
で尾身さんから話を聞いて、
うん、
西村さんと尾身さんは一緒に安倍さんの首相官邸へ行って、
うん、
尾身さんは安倍さんに直接も8割の接触を減らさないと短期間での収束はできないっていうのを安倍さんに直接伝えるのね、
うんうんうん、
で安倍さんは8割はちょっと厳しいっつって国民の理解が得られるかどうかはちょっと分かんないな、うん、8割だとっていう回答で、
うん、
でここでお互いの意見を尊重して最低7割、うん、極力8割っていう言葉になったんだよね、
いや、
うん、これはね、うん、尾身さんと安倍さんの意見を尊重し合って、
うん、
で4月の7日に結局諮問、さっき言った基本的対処方針等諮問委員会っていうのが開かれて緊急事態宣言が東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫の7都道府県で5月6日まで発出されることが了承されました。
4月の6日から
7月の7日から5月の6日ま
で。4月の7日から、へえ。
そうだ、ちょうど1ヶ月間だよね、ゴールデンウィークの終わりまで。で夕方から安倍さんが記者会見をすることになってたんだけど、それの、
うん、
記者会見ってか、
うん、
会見、緊急事態宣言の会見をすることになってたんだけど、
うん、
緊急事態宣言のその報告をする会見をする直前に尾身さんは自分も会見に同席するってことを知るんだよね。尾身さんも実は一緒にいたんだけど、尾身さんは自分が会見するとは夢にも思ってなかったの。突然安倍さんに君も来るんだよって言われて、
はい、
あの 緊急事態宣言の発出の時の会見に一緒に出ることになるんだよね。
そっか、連れてかれちゃった、うんうん、
連れてかれちゃったのよ、うんうん、これがね、
うん、
専門家会議の解散する理由の一番最初のところなんだけど、
うんうん、
これなんで尾身さんを安倍さんは一緒に同席させたかっていう話なんだけどさ、
うん、
結局緊急事態宣言って、
うんうん、
国民への、うん、なんだろうに縛るってことじゃん、
うん、
だからすごい批判があるんだよね。でこの緊急事態宣言の発出の批判っていうのが実は政府じゃなくて専門家会議へ向かうんだよ。
あ、
政府としては専門家会議の助言があったから緊急事態宣言をするっていうことになって、だから安倍さんは尾身さんを一緒に会見に入れたんだよね。
読んだ、かわいそう。そうでしたか。
で4月7日にあの、うん、国日本政府はね、うん、基本的対処方針というものを改正して、うん、自治体による要請は国に協議の上で行うっていう文言をちょっとここで入れることによって、
うん、
まあ、本来は自治体が自分で、うん、あ、自治体が主体となってこういうのを制限します、要請しますっていうのをやるんだけど、
うん、
あの国の協議の上でっていう文言を入れることによって国からの関与が強まるような仕組みに変えてたんです実は。これをしたから実は休業要請の業種をめぐって国と東京都がめちゃめちゃ対立することになるんだよね。最初は東京都が主体、東京都の休業要請だと小池都知事が主体となって、
うんうん、
ここに要請を出しますみたいなのをやる予定だったのに、ギリギリになって国が、うん、国に協議の上でっていうのを入れちゃったから、うん、東京都と日本政府が協議をしなきゃいけなくなって、うん、めちゃめちゃこれで揉めるっていう。
うん、
結構揉めてたの覚えてない？東京都小池さんと西村さんが
言い合ってるのあった気がする。
言い合ってるよね。
言い合ってたし、
でこれねずっと言い合ってたんだけど尾身さんが間に入ってたのずっと。
え、うん、どうしたの？
尾身さんが西村さんと小池さん両方と連絡をずっと取って調整をしてたんだよね。
なんか、うん。
で、尾身さんが調整したんだけど、押谷さんから尾身さんへ連絡があって、
はい、
もうちょっと尾身さん、もうちょっと疲れちゃったんで、もう無理ですっていうのが押谷さんから連絡があって。
うん、
でもう下にさん限界超えて頑張ってきちゃって数日間入院することになるんだけど、
うん
うん、もうこの時ね専門家会議の人たちってどういう生活を待ってたかっていうと、2月に専門家会議っていうのが開かれて、うん、今もう3月の、うん、あ4月の7日なんだけど、
うんうんうん、
もうね、
うん、
24時間のうち21時間ぐらい厚労省で働いてたの、3時間ぐらいしか休みがないみたいな1日っていうのを3時間くらい、うん、2ヶ月ぐらいしてたら、うん、もう限界になっちゃった。
いやいや、なりますよ、そりゃ。
なりますね。
うーん。
でも、うん、体も辛いけど、メンタルもだいぶきつくなってるよ。
いや、もうそうでしょう。
そう。で、役所と専門家の溝がなかなか埋まらないっていうのが、その、うん、メンタルが来てる理由の一つだったんだよね。
うんうんうんうん、
さ、尾身さんは、
うん、
専門家とか医者とか科学者とかっていうサイエンスっていうのは基本的には失敗が前提になってると、
うんうんうんうん、
新しい知見が出てきたら前のものは間違いだっていうことになって、うん、その積み重ねが科学であって、
うんうんうんうん、
公衆衛生っていうのはエビデンスが揃う前に経験とか直感とか論理で動かないといけない部分もあるけど、
うん
うん、役所っていうのは間違いたくない、間違えちゃいけないっていう部分があるから、うんうん、まあ、そこでやっぱりその溝がなかなか回らないっていうのがありました。で専門家はそれでメンタルが来てます。でもう一個はやっぱり国民からの不満、緊急事態宣言って決めたのは専門家じゃなくて政府なんだよ、日本政府。で専門家っていうのは基本的にはもう助言する ことしかできなくて、政策の決定の権限っていうのは持ってないのね。
そうだよね。だから
専門家がメディアで話すっていうインパクトがやっぱ大きくて、パンデミックを止めたいっていう専門家の使命感でやっぱりいろいろ今までメディアで話してたんだけど、結局緊急事態宣言が発出されてから、やっぱりそのなんだろう、それまではやっぱり未知のウイルスの感染症に対して科学的知見で発信する専門家会議に対する信頼感ってすごく大きかったんだけど、一旦こう緊急事態宣言が出されちゃうと、外出自粛とかさ、休業要請とかさ、まあなんだろう、苦しい生活を強いられる人たちっていうのが増えてきて、まあなんだろう、純粋にこう感染症のことだけを考えるわけにはいかなくなってさ、感染症対策と経済対策の両立が必要っていう空気にどんどんどんどん変わっていくんだよね、世間の世論が。でもう一つ批判は PCR 検査の数がやっぱり他の国に比べて圧倒的に当時少なかったんだよ。これ覚えてるかな、少ないって言われてたの。
なんかなかなか受けさせてもらえないっていう記事いっぱいあった気がする。
でこれって感染者数を少なくするためにわざと制限してるんじゃないかっていうのがあったんだよね。で尾身さんもさ、やっぱ緊急事態宣言後っていうのは政府とか都道府県の対応っていうのは不十分っていうふうに思ってて、役所も確かに必死に働いてくれてるけど、やっぱ縦割りに動いてるようにこう見えちゃっててね。で PCR 検査増やしたいんだけど、役所保健所のキャパはもういっぱいだし、まあ、これ1ヶ月以上前から分かってたんだけど、対策も全然進んでなくてね。でどこが問題なのかっていうのを分析したかったんだけど、やっぱり日本のその縦割りがあって、どこの省に問題があるかっていうのが、はできるんだけど、省を超えてどこに問題があるかっていう分析はできないんだよね。で国民の行動の変容っていうのも実は思ったよりいまいちで、思ったよりこうかん、まあ、みんな頑張って自宅にいるとかってやってたんだけど、それでもやっぱり思ったよりも8割削減ができなくてさ、だからその専門家会議の中で、やった場合とやらなかった場合の重症者とか死者数の推計っていうのも発表しちゃったらどうだっていう意見が一部から出てきたのね。やったらこのぐらいで、やんなかったらこのぐらいですっていう、で対策を取らなかったら国内で85万人が重症化してその半分が死亡する恐れがあるっていうのを、記者会見がね、厚労省で出されて、それがすごく報道されちゃったんだよ。でこれはね、専門家会議でも出した方がいいっていうのと出さない方がいいっていう2つの意見があったんだけど、出した方がいいって言ってる人が勝手に出しちゃったんだよね。で押谷さんは出さない方がいいって言ってて、やっぱり弱い立場の人間とか精神的にダメージを受けやすい人に対する気持ちが強い人がやっぱ怖がらせるようなメッセージやめた方がいいっていう意見だったんだよね。まあ、さっき言った通り、やっぱり緊急事態宣言でなんかかなり参っちゃってる人もいたからね、実際。だから専門家会議って何が一番足りなかったかっていうと、リスクコミュニケーションっていう考え方があるんだけど、政府にあの緊急時に市民に一方的に情報を発信することで、市民がどういうふうに考えて、どういうふうなリスクを認知してっていうのを考える人がいなかったんだよ。
なるほど。
だからリスクコミュニケーションっていうのは、行政が考えることと市民が考えることっていうのをすり合わせて、どこを落としどころにするか探り合うっていうのをリスクコミュニケーションっていうんだけど、それを担う組織がなくて、専門家会議 だけじゃなくて、当時も政府にすらそういうのがなかったんだよね。だ例えばさ、覚えてるか分かんないけど、うん、安倍さんがなんか星野源のコラボして踊ったりしたの覚えてる、うん、
なんかその動画見てないけど、それがすごいなんかやばい、なんか大変なことになって
た。めちゃめちゃ叩かれたじゃん、うん、結局あれを出したら市民はどういうふうに思うかとかっていう考える人がいなかったから、うん、ああいうのが出てきちゃうわけよ
なるほど、
うん、
うーん
まあ4月7日にあの緊急事態宣言って出されて、はい、結局16日には全国にそれが広まるんだよね、うん、最初は関東と関西の一部だったんだけど、うん、16日には日本全国で緊急事態宣言っていうのがあって、
うんうんうん
うん、でそっから5月の6日までは緊急事態宣言のままなんだけど、
うん、
この時からね、あの、うん、緊急事態宣言の延長っていうものが出てくるわけ、議論の中に。5月6日までだったんだけど、5月6日までで大丈夫なの本当にみたいな。
うんうんうんうん。うん。
で、まあ緊急事態宣言中って実は専門家会議っていうものは開かれてないのね。
あ、そうなんだ。
で、なんでかっていうと、特措法っていうのがあって、うん、さっき言った新型、その緊急事態宣言っていうのは、うん、新型インフルエンザ特別措置法っていうものの法律に基づいて出てるんだけど、
うんうん、
その緊急事態宣言っていうのは、うん、その特措法に基づいて、そのさっき言った基本的対処方針諮問委員会っていうのが中心となって出してるから、
うん、
専門家会議じゃなくて諮問委員会っていうものが中心になってくるわけ。
ほうほうほう。で、はいはいはい、
専門家会議の構成員で全員諮問委員会に入ってるのね。
ああ、なるほど。はい。
でプラス、うん、なんか医療関係者とか、うん、数人がこう諮問委員会に入ってるんだけど、
うん、
あの諮問委員会の構成員とかにも緊急事態宣言の延長の相談っていうのは国からは全く実はなかったし、その議論だけがなんか世間だけで一人歩きしてたの、その話が。
はあ。
でね、厚労省、今まで専門家会議って厚労省と、うん、まあ、いろんなやり取りをして開いてたんだけど、うん、諮問委員会って当日までどんな話をするか全くわからないっていう、
は
あなんかただのね、儀式みたいになっちゃってたんだよね。
ああ、そうなんだ。うん。
そう。で、尾身さんは、まあ、諮問委員会の会長だったんだけど、うん、まあ、一人でずっと西村大臣と調整をずっとしているっていう仕事をしてて、
うん。
あと、安倍さんと一緒に記者会見をする。
うん。
で、緊急事態宣言中に、
うん。
あの、5回記者会見とかしてるらしいんだけど、あのまあ結局その安倍さんと一緒に記者会見するっていうのは、はい、
うん、
尾身さんにとってはプラスなのかマイナスなのか分かんないのよ。結局その専門家っていうもののポジションがそのぐらい認められたっていうふうに捉えるか、安倍さんが尾身さんに責任をなすりつけてるのかっていう。で5月6日までだったんだけど、実は結果的に緊急事態宣言って5月3日に解除されてんだよね。
何？
縮まったの。
え？
覚えてる？延長をめぐって話をしてたんだけど、実は5月3日に解除されたんだよ。
え、全然覚えてない。え、なんだっけ？
覚えてない。あのね、
うん。え、遊びに行けるようにってこと？ん？
そうそう、あの、遊びに行けるようにっていうか、あの、うん、数値としては感染者は減ってたの、やっぱり。緊急事態宣言になって。
うん。
だから延長って話はあったんだけど、感染者が減ってるにもかかわらず、なんで延長しなきゃいけないのっていう批判が外部から多くて、
う